聖郷大学建築学部用助教授の話です。もし定量的な根拠や指標がないと、企業の持続可能な経営の目標はただの空論です。投資者が投資を行う判断基準として、その企業の環境へ取り組みを見る人がますます多くなってきており、これは新しい投資の中でと言ってもいいと思います。したがってここでは CSR や ESG、SDGs などのいわゆるサステナブル経営の基準、指標及び台湾と海外の企業の動向についてご紹介させていただきます。まずは ESG と CSR についてです。 ESG とは今企業にとっては重要な運営指標で、 CSR のより具体的実践指標です。建物を作る過程において、実に様々な理解を持った関係者が集まり、建設業を担っております。建設業及び建設関連産業の ESG 課題とチャレンジは、環境から社会、企業統治へとどう展開していくかということです。次は SDGs についてです。SDGs この指標は、企業だけでなく、さまざまな組織活動や学校などで活用できる指標です。17の指標と200以上の項目があります。鹿島建設では、その中の7つの指標に対して、7つの重要課題を策定し、年次報告書にも掲載してあります。そして、台湾企業の持続可能な発展についてです。日本統治自体が終わった後、1950年代の台湾では、建設業が政府の重点育成産業でしたが、1960年代からは、官営の建設業と民間の建設業が独自の分業体制をとっていました。経済成長に伴い、台湾では1970年代から1980年代にかけて、材料の発注や請負制度において公平性を求める声が上がり始めました。例えば、労働安全や公害問題などについてです。21世紀の今日になり、CSR などの環境、エコロジーの問題は広く認知されています。国連は建設業界の社会的責任を定義し、台湾もそれに従って徐々に国際基準に沿うようになってきました。企業の社会的責任については、海外では企業向けの年次 CSR 報告書作成が推進されています。台湾では国際基準に沿ったものにするため、金融監督委員会が OTC 上場企業に対して、国際社会に倣い、毎年 CSR 報告書を提出するように働きかけています。台湾瑞士映像は OTC 上場企業ではありませんが、長年にわたり年次 CSR 報告書を作成してきました。台湾の一部の建設工場では、すでに企業の数値化された社会的責任を重視しております。瑞士映像は台湾で初めてカーボンフットプリント認証を導入した建設会社です。台湾の一部の建設工場は CSR 年次報告書で S の部分が強調されています。建設業は建設現場での危険排除といった潜在的な問題があります。現場の SOP を明確に書き出すことに重点が置かれています。最後は今後の課題についてです。政府はいくつかのインセンティブ政策を実施し始めました。例えば、銀行は建設業界向けのいわゆるサステナブル融資などのプログラムを提供しています。サステナブルな事業運営のための一定の基準を満たすビルダーに対して、ローンや割引を受けることができます。 レイズウェイゾは補助金基準に達しています。